22ページです。9月10日は下水道の日。下水道の日は昭和36年、著しく遅れている下水道の全国的な普及を図る必要があることから、このアピールを全国的に展開するため、下水道を所管していた建設省、現在の国土交通省、厚生省、現在の厚生労働省、日本下水道協会が協議して、全国下水道促進令として始まりました。下水道への接続をお願いします。下水道に接続すると、町内の多くの地域では、公共下水道または農村下水道が整備されており、下水道に接続することで、台所やお風呂の排水を下水道管に流すことができます。屎尿もトイレの水洗管により、そのまま下水道管に流すことができます。また、工場や事業所などの排水も、有害物質を除いて下水道管に流せるようになります。下水道接続の利点、きれいな町、生活雑排水が住宅の周りにたまると、ハエや蚊の発生、嫌な臭いの原因となります。下水道を整備することで、生活雑排水を速やかに流し、快適で衛生的な生活ができるようになります。資源の有効利用、下水道には水、汚泥など再利用できる資源がたくさんあります。省エネやリサイクル社会の実現のため、これら資源の活用が注目されています。下水処理場から出た汚泥は、肥料や歩道の敷石などに再利用されています。爽やかな生活、屎尿を汲み取り式トイレに溜めておくことは衛生的でなく、また悪臭の原因となります。トイレを水洗化することで、直接下水道管に流すことができます。美しい自然、生活雑排水などの汚れた水がそのまま流れると、水路や川、やがて湖までもが汚くなっていきます。下水道は汚水を下水道管に集めて運び、処理場できれいにしてから放流するので、川や湖を汚染から防ぎ、大切な水資源ときれいな自然を守ることができます。これらの利点は目に見えないものもありますが、自然環境や生活環境に良い影響が出てきます。日野町の下水道接続率は、他市町と比べると低いのが現状です。下水道への接続にご協力をお願いします。問い合わせ先です。上下水道課、下水道担当、電話0748-52-6579。9月1日は防災の日です。災害の発生に備えて水道水の汲み置きを。予期せぬ災害により断水となった場合、復旧には時間がかかります。災害発生時の飲料水や生活用水の確保として、日頃から水道水の汲み置きをお願いします。汲み置きをするときのポイント。汲み置きの量は、1日に必要な水の量、1人当たり3リットルを最低3日分が目安です。密封性の良い容器を選び、中をよく洗って、できるだけ空気に触れないよう、口元までいっぱいに入れてください。浄水器を通したり、沸かしたりすると、水道水の塩素消毒効果がなくなる可能性があるため、蛇口から注ぎ保存しましょう。日の当たらない涼しい場所で保管してください。水道水の塩素の消毒効果は、直射日光を避けて保存すると3日程度、冷蔵庫で保管した場合は10日程度持続します。汲み置きした水を飲むときは、雑菌が入らないように直接口をつけず、コップなどに注いで飲みましょう。保存期間が過ぎたら、洗濯などの生活用水にお使いください。問い合わせ先です。上下水道課、上水道担当、電話0748-52-6576。以上、22ページでした。23ページです。みんなの図書館。本の紹介です。マスキングテープ、 イラスト&デコブック、田村美希小映写、見た目で惹かれ増えていくマスキングテープたち。そんなマスキングテープで可愛いイラストが描けます。下書きの仕方も書いているのでチャレンジしやすくなっています。ちょっとした贈り物やお部屋の彩りの参考に読んでみませんか。図書館からのお知らせです。10月15日木曜日から22日木曜日は蔵書点検のため休館します。蔵書点検期間には資料を一つずつ確認する作業を行い、館内の見直しなどを行っています。利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解をお願いいたします。次は休館日のお知らせです。9月は毎週月曜日と火曜日、加えて9月23日も休みます。10月は毎週月曜日と火曜日、加えて10月15日から10月22日まで休みです。問い合わせ先です。日野町立図書館、電話番号0748-531644。次は日野町長堀江和弘町長コラム、星雲の志、支援の隙間を埋める。7月28日の夕刻、熊本県を大きな地震が襲いました。その夜のうちから日野町にも現地の状況が伝わってきました。全国約400の自治体が加盟する活力ある地方をつくる首長の会を通じて、被災された熊本県の八代市長から切迫した報告が届いたのです。翌29日の午前には災害支援用のふるさと納税代理寄付の受付を開始、30日には町内で協議を重ね、日野町として支援方針を固めました。そして31日現地の求めに応じて、町の備蓄品である飲料水、簡易トイレ、液体ミルクをトラックに積み込み、被災地へと送り出しました。この会の支援の特徴は、被災地にハブ役となる職員を送り込むことであります。今回も発災数日後から会員でもある福岡県古賀市の職員が八代市に入り、どんな物資や人手がどれだけ足りないのかを現場で確かめ、支援を申し出る自治体との間を取り持っていました。電話やオンラインのやり取りだけでは混乱する現場の実情はつかめないからです。当庁からも8月11日より管理職級職員1名を派遣し、この任に当たりました。近年全国各地で毎年のように甚大な災害が起きています。国や県による支援、対抗支援といった仕組みは着実に整ってきました。ただその体制が本格的に動き出すまでの最初の 1,2 週間はどうしても物資も人手も足りません。要請を待つのではなく、こちらから押し出すプッシュ型の支援が求められる時期です。会の中では速さが正義という言葉が交わされます。自治体同士の顔の見える協力関係こそが制度の隙間を埋めるのだと実感しています。そして日野町もまたいつ支えられる側になるか分かりません。なお代理寄付には町民の皆様をはじめ多くの方々から多くのご奉仕をお寄せいただきました。日野に届けられた温かい思いに厚くお礼申し上げます。発災から3週間目となる8月18日には、私も熊本へ入り、八代市長と今後の支援について話し合ってまいりました。被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い 復旧と復興を願っております。日野町としてこれからもできる支援を続けてまいります。以上、23ページでした。